サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
社協さんに一人すごいパソコンに長けた方がいててね、はい、もう我々もすごくいつも助けてもらってるんですけど、はい、その方があの QR コードを作って、はい、全部に配布して、はい、当日その QR コードからその模様を見れるようにしてくれたんですよ。だから家にいながらでも見えるっていう。
あ、なるほど。
はい、なんか何人ぐらい見てくれたかですけれども、はいはいはい、でもそれでもね、利用者さんにとかでも家にいながら見れたりとか、
はいはいはい、参加してる気分になりますよね。
そうですね、うん、そういう形でね、はい、ああでもないこうでもないって言いながら、はいはい、去年は結構時間かけて、
はい
はい、
でそれぞれの、ね、職業でその印刷とかね、
はい、
その得意な方が役に立てるっていうのがね、
そうですね、
すごい楽しい
ですね。そうですね、
まとまってますね、
すごい、
すごい、
そうなんですよ。だから動画を作って、はい、その合間にちょっと動画流したりね、はい、ちょっと面白い動画作ってみたりとか、はい、いろいろしたり、はい、
私たち堺市のことしか分からなかった、はい、分からないというか、はい、ほぼ堺の情報しか分からなくて、
はい、
ね、あのよその市の取り組みを聞いて、すごく刺激になりましたね。
ね、だから本当大きい市だとここまではなかなかこうグッとはできないと思うんですね。なので本当小さい市ながら、やっぱりその有志の方みんながじゃあやっていこうっていうみんなが集まってできるっていうのが本当はある意味泉大津市の強みかもしれないです ね。
なんか私新しく入ってきた人がついていけないぐらいなんか盛り上がってて、新しい人はちょっと入りづらい思いをしてるのかなと思ったんですけど、
はい、
全然そんなんじゃないんですね。
そうですね、あの連絡会もそうですし、そんなガチガチのね、もうすごい勉強会っていうような雰囲気はもう全くないんです。もう何でかでもまず会長がもう私なんで、もうこの緩いんですよ、すごく。もうそんな大嫌いなんで、はい、だからどんなことしようかって勉強会行って、まあ大体その年度初めにね、役員で集まるんですけど、大体やることってまあもちろんね決めてはいくんですけど、その中でもワールドカフェって言ってね、あのみんなでこうグループワーク取って順番にグループ変わっていってっていう、そういう話し合いをすると。じゃあそういった時でもちょっとコロナ禍やけど大きい会場借りてソーシャル取ってっていうことで、ちょっと飲み物とおやつ用意してとか、ちょっとそういう楽しみ持ちながらでもねやれるようにっていうことでね、もう本当にみんながいろいろ意見出し合ってくれて、いやもう本当にね今の役員の皆さんがもう会長が非常に頼んないんで、もう副会長以下皆さんがすごくいろいろ考えてくれるので、はい、
なんか普通ねやっぱり役職とか立場とかがあって、はい、ちょっと言えないんじゃないかなっていう雰囲気があるんですけど、
はい、
やっぱそれはもう丸山さん独特のキャラクターでもって、
はい、なね、もういやもう多分もう言えないというかもう言わなしゃあないわもうこいつに任せたらあかんわって多分みんな思ってると思うんですよ。はい、もう本当に個人でされてるね、もちろん方もいらっしゃれば、どっかの事業所の管理者さんもいらっしゃったり、まあ、はい、普通のケアマネさんももちろんいらっしゃるんですけど、
はい、
そこの会議には必ず地域包括の方も入ってくれますし、でもう包括の方がその連絡会もきちんとまとめてくれてるのでね、はい、もうみんなでいろんな意見言い合って、はい、認知症のステップアップ講座とかも、はい、じゃあやってみようどうする、はい、ってなると、はい、じゃあ私させてもらったんですけど、はい、一から資料も作らせてくれるんですよ。
あの、作らせてくれる、
はい、あの言ったらできたものをできたものをポンって渡されても、はい、正直人が作ったものってすごく喋りにくいので、じゃあ自分で考えさせてくださいって言ったら、それも OK な言ってくれるんですよ、
はい、
でこんなんしたいんやったらもうそれでいいやんって言って、はい、それが大変って思う方もいると思うんですけど、準備が、でももう僕はその方がすごく楽しくて、作りながら自分でここでじゃあ何しようかなこうしようかなって考えながらできるのでね、それを許してくれる地域包括であったりその周りの方々っていうのがもう非常にありがたくて、 はい、すごくいい経験をねやっぱさせてもらってます、はい、
もちろんこのアザリアさんという法人さんもそれを OK として、は
い、そうですよね、全然やれっていうバックアップ
してるってことですよね。そうですね、まあ、あの理事長がまずね、そういう地域にっていうのはあの話をしてくれてますし、施設長もそうですし、はい、あの施設長も今、ね、やっぱりそういう関わりをもっともっとしっかり取っていってほしいっていうのは、あのこの前話をさせてもらった時に頑張ってっていうふうに言ってはくれてますんでね、はい、いい意味で自由にこう活動させてもらってます、はいはい、
独立国になった
まああの僕はねそうなんですよ、そうなんですね、ただまあ本業にね差し支えがない程度にもちろんしないといけないので、はい、だからまあそこはもちろんそっち頑張ったら本業の方ももうちょっと頑張らなってとこなんで、中学校も3つ中学校あるんですけど、はい、数年前から中学校にもね認知症サポーター養成講座に僕ら行かせてもらってるんですよ、はい、で泉大津ってあの人口が今7万3000人、はい、よくて4000人ぐらいの本当小さな地なんですね、はい、でも認知症サポーターはもう1万人超えてるんですよ、はい、7人に1人は
すごすぎ
持ってるんですよ、はい、オレンジリングを、はい、で本当にその中学生の方も、はい、で中学校ってやっぱりちょうど中学校2年生のぐらいの子にね、はい、はい、僕ら講義をして、はい、じゃあ思春期でなんですけど、はい、初めはやっぱなかなか聞いてくれなかったんですけどね、はい、もう最近はやっぱ結構しっかり聞いてくれて、その中学校によってもやり方がね、あのリモートでやってくれっていう中学校もあれば対面でっていうのもあるんですけど、それでも結構真剣に聞いて、はい、後で感想もらっても、はい、まあ言うたら自分のちょうどおじいちゃんおばあちゃん、はい、のことがやっぱ気になったとか、はい、すごくためになったとか、うん、若年性認知症の話をした時は、はい、自分のそのお父さんお母さんがもしかしたらそういうことになるかもしれないと、はい、やったらその関わり方、
そうですよ ね、
今言ったら関われる時間を大切にしたいとか、はい、そういうね意見を書いてくれてる子、は
い、
そうなんですよ、はい、
涙が出ますいやでもそういう感想を持って、はいはい、介護の仕事に就こうって思う子も出てくるかもしれないですもんね。
中学校からねそういう意識持ってくれたら、はい、
そうです
ね、介護の仕事も増えてくるかなみたいな、
そうですね、まあ、ね、本当そうですね、そういうふうにね何かそういう志持ってね、はい、こっちの道に行って来ていただければありがたいですし、はい、逆に今もそのオレンジリングを取って、はいはい、認知症の方に対する偏見の目じゃなくて、はい、きちんとしたね意識で対応してもらえたら、はい、すごく僕らは やりがいのある仕事だなと思いますし、はい、その活動だなと思いますし、はいはい、ただやはり、ね、その活動できる場、はい、サポーターさんが活動できる場っていうのをやっぱりもっともっとそう作っていけたらなっていうのはね、はい、今の、まあ、本当に大きな課題だと思ってます。
いろいろあのお話ありがとうございました。
いえいえとんでもないです、ありがとうございます。
今後、はい、丸山さんがしていきたいなって思うようなことってどんなことなんですか？
そうですね、まあ、あの私自身在宅のケアマネージャーっていうこととその地域で、ね、はい、ありがたいことに本当そういうふうに活動にたくさん参加させていただいて、はい、いろんなその人脈っていうのが増えて、もともと私自身が介護老人保健施設アザリアっていうところの支援相談員っていうのを昔やってたんで、はい、在宅の方ではなかったんです、
はいはい、
でその在宅の方に移ってから本当地域の方々とね、はい、こう関わりをすごく持たせてもらって、はい、顔の見える関係性作りっていうのに、はい、すごく非常に大切だなっていうのに気づいたんですね、はいはい、なのでまあ私個人としてはやはりまだこれからももっともっとねその地域の皆さん、はいはい、本当住民の皆さんをはじめ、はい、関連職種の皆さん、専門職の皆さんとの関わりっていうのはもっともっと大切にしていきたいと思いますし、はい、新たに講座とか、はい、そういったところでもこうお話しさせていただく機会があるんであれば、はい、自分自身をもっとレベルアップさせていけるように、はい、どんどんどんどん取り組んでいきたいと思ってますし、はい、介護老人保健室アザリアの職員として考えた時に、はい、やはりもっともっとね若い職員にもこういうふうに地域に出て行ってもらって、はい、いろんなところとこう関係が作れる。どうしても施設で働いてると、うん、もうその施設の中だけっていうのも、はい、それ多分どこでもそうだと思うんです、ね、そうです。でね、やっぱりそれを外と出ていくってなれば時間外であるとか、自分の、ね、自分の時間をねちょっと潰さないといけないっていうところがあると思うんです、はい、ですね、もっともっとねやっぱりそういったところの関わりっていうのは非常に 大事だなっていうのが自分自身が経験して大切だなって思ったのでね、やはりそういったのに興味があるよっていう職員がいればね、アザリアの職員がいればもちろんバックアップしてね、一緒に活動できればと思ってますし、そのアザリアだけじゃなくてもね、地域でもやはりその一人ケアマネさんとか、まだちょっとケアマネじゃ新人さんでどうしたらいいか分かれへんとかいうような方がいらっしゃっても、そういった方々にね、一緒に参加しよう、やっていこうっていう感じで、もっともっと率先してねやっていけば、また仲間がどんどん増えていきますし、もう私がこう引っ張ってもらったように、私が今度今そういうふうにまだ可能性のある子たちがいれば、もっともっとこう引っ張っていってあげたらな、じゃあもともと泉をつって良くなるんじゃないのっていうふうには思ってます。
あ、なるほど。はい。だから本当にこんな素晴らしい取り組みを発信しない手はないなっていうね、もったいないですね。ここモデルケースでどんどん
ね、まあ、まだまだ問題点はね、多分あると僕らわからないところでね、その市役所さんとかフォーカスさんとか苦労してるところたくさんあると思うんですよ。はい、
だからコロナのせいにせずね、こう工夫すればね、いろいろ進めれるよっていうところはね、僕個人的にはすごい刺激と。
ああ、本当ですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。